マイクロソフトの Windows の話題を中心に、ソフトウェア、パソコンなどのお話をするポッドキャスト、ウッドストリームのデジタル生活です。第68回目の配信になります。お届けしますのは木澤です。よろしくお願いします。今回はですね、 Windows Live のお話またまたさせていただきます。この中のですね、 Windows Live Mesh、 これについてねお話しさせていただきたいと思います。最近の収録をちょっと見ますとね、WiMAX の話をしたり、 Windows 7の SSA を使うとかね、そういったハード寄りの話を割としてた、とかありますが、今回ちょっとソフトウェアというかサービスの話をしたいと思います。Windows Live Mesh、 名前は聞いたことあると思いますし、使ってる方も結構おられると思うんですが、これどういったものかと言いますと、Windows Live Essentials という、Windows Live のですね、以前はそのおすすめのパッケージと言ってましたけど、Windows Live Essentials の中の一つで、パソコン同士のファイルの同期をしてくれるというプログラム、それとサービスも含めたお話になります。で、この Windows Live Mesh というのはですね、複数のお持ちのパソコン、この持ってるパソコンというのは全て一人の方の持ってるパソコンです。そちらのパソコンのですね、ファイルの同期を取ってくれるというものでして、基本的にこの同期を取るためのキーとなるのが Windows Live ID になります。ですから、私個人とかね、それぞれの皆さん個人の Windows Live ID のそれでログインしているパソコン同士のファイルの同期を取ってくれるという、そういったソフトになります。もちろんですね、そのソフトウェアを使うための背景として、マイクロソフトの提供する Windows Live のサービス、これを使うことになります。で、さらにこの Windows Live Mesh というのは、ファイルの同期をするだけじゃなくてですね、パソコンのリモート操作、もう一つのパソコンにログインをして、自分の今使っているパソコンの中で別の Windows Live Mesh 同期させているパソコンを使うことができると、リモートデスクトップのようなね、リモートアシスタンスというか、そういった使い方もできます。で、このファイルの同期をどうやってやってますかと言いますと、これだけファイルの同期をやってるっていうとですね、どっかサーバーがあって、そこにファイルをみんなでアップしてって、そこの更新情報をみんなに配信してるようなイメージがあるんですが、実際はですね、いくつかパターンがあるんですが、主な使い方を見ますと、そういったね、サーバーに上げてるというんじゃなくてですね、Windows Live でログインしてるパソコン同士は、そのパソコン同士が直接ファイルのやり取りをすると。ですから、家の中にあるデスクトップパソコンと、ノートパソコン、ネットブックとかありますね、そのパソコン同士が全て一つの Windows Live ID でログインしていると、お互いのパソコンの間でファイルの同期ができると。で、実際のファイルの同期どうしてるかというと、 Windows Live のサービスを経由してんじゃなくて、実際パソコン同士が同一ネットワークの間でファイル転送していると、そういったことになります。ですからね、基本的に家の中でその Windows Live Mesh でファイルの同期するときは、それぞれのパソコンが起動していないといけないんですね。もちろん起動していればですね、実際直接パソコン同士でネットワークでファイルのやり取りしますんで、高速にできます。最初の同期だけはですね、結構このホルダーごと同期させるなんてことをやるんで、時間かかるんで、無線 LAN は使わずにできる優先でつないだ方がいいんじゃないかなと思っていますが、実際そのパソコン同士は直接 LAN でつないだ状態でファイルのやり取りをするということになります。設定なんですが、非常に簡単でして、Windows Live Mesh を立ち上げて、どのフォルダを同期させるっていうのをですね、決めるんですね。例えばそのマイドキュメントとか、マイピクチャー、マイミュージックとかですね、このフォルダを Windows Live Mesh で同期しますよということで、あとは自分のパソコンの名前を Windows Live Mesh のサービスに登録するんですね。で、さらに別のパソコンでも、例えばネットブックとかでも同期をさせるって見に行くと、そのパソコン同士のファイル、さっき言ったマイドキュメントとかね、マイミュージックとかマイピクチャーとか、そこら辺と同期をしますという設定をすればですね、この2台のパソコンの間でファイルの同期が常にされるということになります。今2台って言いましたけど、実はこの Windows Live Mesh に登録するパソコンは2台以上、複数できます。で、実際ですね、私3台ぐらいで同期をさせております。実際同期をさせまして、片方のパソコンのファイルを変更するとですね、もう一つのパソコンの方でファイルがまた変更されるのが更新されるんですね。それで大体確かに実際タイムラグはあるんですが、例えば共通のホルダー、ドキュメント類とかですね、そういったことを一つの、例えばメインのデスクトップパソコンでやってて、で、そのちょっと後にネットブックでやってみたいなって時は、もうネットブック上のファイルがすでに同期されてて、デスクトップ上パソコンで変更された内容がそのまま使えるようになると、そんな形になってます。ではじゃあ両方のパソコンの電源が入っていなきゃいけないのかっていうとですね、もう一つ方法があるんです。 この同期する相手なんですが、今パソコン同士と言いましたが、もう一つマイクロソフトのスカイドライブ、こちらにですね同期させることもできるんですね。でスカイドライブというのはマイクロソフトが提供している無料の 25GB のディスクスペースです。Windows Live のアカウント1個あたり 25GB のファイル領域がですね提供されているわけでして、 Windows Live の、ね、アカウントをお持ちの方は皆さん使えるようになるんですが、この Windows Live メッシュ専用にですね 5GB の同期用の領域というのがまた別途設けられているんですね。で同期先を、スカイドライブ同期ストレージというのに指定しますと、今度はこのスカイドライブに対しても同期をしてくれます。ということはどういうことかというとですね、1台のパソコンだけで使ってて同期させる相手が本当はネットブックかなんかに同期させたいんだけど、ネットブックは電源が入ってないんで同期ができないと。でただその代わり他のパソコンで同期できるやつとは同期できるんで、このスカイドライブのストレージの方に同期してくれるんですね。でかたやじゃあ Win のデスクトップパソコンを電源落とした状態になります。例えば家の外とかね、ネットブックで例えば WiMAX でつないでるという状況でネットブック電源入れて操作始めると、今度はネットブックが対象となるデスクトップパソコンはいないんで、そのデスクトップパソコンのファイルとは同期できないんですけど、スカイドライブとは同期できると。でその同期処理をしてくれますんで、実質的にですねスカイドライブ経由で時間差はあるんですが、ファイルの共有ができるということになっています。まあ、実際はですね、私も2台同時に使うことって、まあ、あったりなかったりするんですが、よく使うのが家にいるときはデスクトップパソコンで、いろいろ編集して、でちょっと外出ていったときにネットブックに WiMAX 使ってファイルを操作するってときにスカイドライブ経由で同期してるんで、家にいてデスクトップで編集したファイルを特別にそのファイルコピーするとかね、そんなこと意識してやらなくてもですね、家の外でネットブック開いた段階でそのファイルがそのまま反映されてすぐ使える状態になっていると、変更された内容もそのままそっくり変更された同じファイルが使えると、そういうことができます。これ非常に便利ですね。で実際スカイドライブの領域が 5GB って言いましたけど、 5GB っていうのはですね、写真、大量の写真データとかを扱わなければ、普通のドキュメント類、ワードとかエクセルとかね、極端なシュート、今回よく使ったのはビジュアルスタジオのソース、もうプログラム環境そのものでですね同期をしたりしてますんで、その程度でしたら 5GB って言ったら十分な容量なんですね。私結構使って、まだ 1GB も使ってません。そういった意味ではですね、ちょっとしたドキュメントをやり取りするんであれば、5GB の容量っていうのはですね必要にして十分じゃないかなと、そんな風に思っております。そういった形でですね、ファイルが常に同期してくれると。もう一回言いますと、マイクロソフトを経由しないで、マイクロソフトの Windows Live で認証しているパソコン同士がお互いピアツーピアで同期を、ファイルの同期をするというシステムですので、例えばネットワークに変な負荷をかけるとかですね、インターネット系でネットワークに変な負荷をかけるとかですね、そんなことはなくて、あくまでも自分の持っているパソコン同士のネットワークの間だけでデータやり取りができるということになります。もちろんスカイドライブを使えばですね、その分インターネットの帯域使ったりするんですが、そんなしょっちゅうでかいデータって実際やり取りすることないんで、そこはですね十分実用的な、問題なく使えるものじゃないかなと、そういうふうに思っております。でさらにこのファイルを同期させる内容なんですが、フォルダーごとに指定ができます。でこのフォルダーというのも複数指定できますんで、ドキュメントのフォルダーだとか、ビジュアルスタジオのプロジェクトだとかですね、あとは特別な一時的に使っているデータ領域だとかですね、このファイルだけを同期させたいんだよってことを Windows Live Mesh の設定画面で設定するだけで簡単に同期が取れます。で登録しているパソコンっていうのが出てくるんですね。このそうすると登録させているパソコンのどれと同期しますかってチェックボックスがあって、で今回はデスクトップのこれと、あとスカイドライブも同期させますっていうチェックボックスを画面で設定するだけで、もうすぐその時点で同期が始まるということになります。これがまずねファイルの同期ですね。実際使ってみたらですね非常に便利ですね。やっぱりノートパソコン使って外出てとか、で今まで結構その複数のパソコンを持ってる時にデータの共有ってどうしようかって結構悩んだところはあったんですけど、で今までそのファイルの同期ソフトを使ったりとかですねやってたんですけど、その同期させるタイミングっていつも同期させるわけじゃないんで、同期させるの忘れてたとかね、まだあっちの方にファイルあったんだとかね結構あるんですが、パソコンの電源入れて使ってるだけで Windows Live Mesh が全部裏でやってくれますんで、あまりそこを意識しなくても、常に同じファイルをどこのパソコン、自分の持ってるパソコンでどこのパソコンからも使えることができると、 そういったことになります。さて今ファイルの交換だけ、同期だけ言いましたけど、さらにですねインターネットエクスプローラーの同期もできます。これどういうことかと言いますと、インターネットエクスプローラーのお気に入り、これを同期させることができるんですね。でこの同期させる相手はこれはやっぱりパソコン同士ということになるんですが、同期を有効にするといった段階で、どのパソコンと同期させますかっていうと、インターネットエクスプローラーのお気に入り、これがですね全ての使っている Windows Live ID のパソコンで、同期させることができるんです。だから結構お気に入り登録したんだけど、あれ家のデスクトップパソコンで登録したんだけど、あれどこのサイトだったっけなとかね。でいつもこう便利に、お気に入り登録して使ってるのに、ネットブックかネットブックでまた別に作んなきゃいけないとかね。まあお気に入りフォルダをコピーすればいいんじゃないかってありますけど、それもやっぱり、まあ、状況によってね、いつも内容をこう追加したり、いらなくなったら削除したりとかですね、してるわけなんで、やっぱりこのファイルをコピーするなんていうのも、ね、意識しなきゃいけないんですが、このインターネットエクスプローラーのお気に入りを同期することによって、そこもあまり意識しないで常にどこでも同じお気に入りが使えるということになります。あとはですね、オフィス関係の同期をするというのがありまして、ちょっとねこれは私も全てを使ってるわけじゃないんですが、例えばワードのねテンプレートだとか、そこのスタイルシートだとかですね、そこら辺の同期を取ってくれると。あと電子メールの署名とかですね、そこら辺の同期を取りますよっていうところなんですが、すいませんちょっとこれね私あまりまだ、使いこなしてませんので、これからまた使ってみて、お話できればなと思ってますが、あとですね MSIM の辞書っていう項目もあるんですが、実際はですねこれ MSIM の辞書までは、使えないようです。で、まあ、ここら辺のですねやっぱりスタイルシートとかテンプレートっていうのもですね一回自分で作ってしまって、でそこの以前ワードのお話をして、結構私ワードできちっとスタイルシートを使ってテンプレートを作って、まあ、それを元に編集とかやってるんですけど、やっぱりちょっと書き換えたい時ってあるんですよね。で書き換えたらやっぱりどのパソコンでも同じように使えてるわけですよ。でそこのコピーの手間も意識しなくていいということで、これオフィス関係のデータも同期してくれるっていうのは非常にありがたいことかなと思っています。まあ、そこで、ね、ファイルの同期とインターネットエクスプローラーの同期と、まあ、オフィス関連のデータの同期と、そんなことをやってくれるというのがWindows Live Mesh の同期の機能です。でさらにですねリモートアクセス、この機能もあります。もちろんですねリモートアクセスというのは、自分のパソコンで別のパソコンの画面を出して、自分のパソコンの操作なんですけど別のパソコンを動作させると、そういったことができるわけでして、まあ、例えば私はあまりやらないんですけどね、自宅のパソコン電源入れっぱなしにして、外から自宅のパソコンにログインして、外のネットブックから自宅のデスクトップパソコンそのものを、ね、操作するとか、そういったことができるわけです。でもちろんですね操作される方のパソコンというのはちゃんと接続を許可して、操作されることも許可ということをやらなきゃいけないんで、まあ、実際のリモートデスクトップとかですね、そこら辺と同じような感じになるんですが、まあ、これに関してはですね共通の Windows Live ID でログインしてリモート接続しますよと、許可しますよという設定をするだけでですね、すぐ使えることができますので、これたまにですねパソコンいちいち切り替えるのがめんどくさい時とかですね、ちょっとログインしたいとかねということで、私もリモート操作をたまに使うことがありまして、まあ、その時はですねもう今は、この Windows Live Mesh のリモートアクセス機能を使って、やっています。設定の簡単さから言うとですね Windows Live Mesh でも許可するって言ってるだけで設定で使えてしまいますので、最近はねこの Windows Live Mesh のリモート機能を、使うようになっています。まあ、そんな形でですねこの Windows Live Mesh、 名前から聞くとですねその網目のようにつながるとかいう意味があるかもしれないんですが、まあ、ピンとこないところはあるんですが、今まで意識して同期させなきゃいけないファイルとか、そこのデータの扱いとかですね、そこら辺をいつでもどこでも同じものが使えるようになるというふうなこの便利なシステムになっておりますので、もしね、まあ、ちょっとお使いでない方おられましたらね、またそういった複数パソコン持ってるんだけどデータは共通して使いたいんだけど家の中にわざわざその専用のサーバーを置きたくないなとかね、そういった方はですねこれぜひ、利用してみるといいんじゃないかなと思っております。はい、そういうことでですね Windows Live のいろんなサービスの中の一つWindows Live Mesh の話をさせていただきました。はい、そういうことで今回ですね Windows Live Mesh のお話をさせていただきました。 ですね、ちょっとね、駆け足で話しちゃったところがありまして、もっとね、具体的にですね、この更新のタイミングがどのぐらいのタイミングでやるなとかですね、でお話がうまく全部しきれてない、マイクロソフトのオフィスの、同期、具体的にどこが同期できて、何が同期できないかとかですね、そこら辺の話はですね、ちょっと、もっと調査してからですね、お話したいと思います。そういうことでね、Windows Live Mesh のお話はまた、お話しさせてもらう機会があると思いますので、その次はよろしくお願いします。ですね、ちょっと実はね、今回ですね、収録をする時間がなくてですね、まあ今、喋った内容からすると、まあいつも通りの収録をして配信してるように見えるんですけど、このポッドキャスト番組ね、やってること自体家族には黙ってまして、で、まあ、別にバレたらどうかって悪いことしてるわけじゃないんですけどね、なかなかですね、この土日にですね、喋るタイミングがつかめなくてですね、今やっと喋ってるという状況です。まあそれで、まあ今回、喋って配信できただけ良かったかなという、まあこれ全く私の都合なんですが、そんな風に思っております。まあちょっとね、話しきれないところ、ありましたらですね、追ってお話ししたいと思っておりますので、よろしくお願いします。はい、そういうことでですね、また次回も何かネタを詰めてお話したいと思います。またよろしくお願いします。